お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月23日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府が全国障害保険計画 NDIS の見直しを発表したことを受けて、障害者の擁護者らはその一部を歓迎するとともに、サービスの削減や受給資格の見直しについては、必要なサービスにアクセスできなくなるとの不安があることから、より明確に提示するよう政府に求めています。今回発表された受給資格の見直しでは、審査が厳しくなり、2030年までに最大16万人が受給資格を失う見込みです。支援団体、People with Disability Australia のプレジデント、ジェレミー・ホープ氏は、資格を失った人がその後どうするのかについて、ほとんど何も示されていないと述べました。その次の段階についてあまり情報がありません。その後どうしていくのか、どうやってこの制度を持続可能かつ効果のあるものにできるのか、利用者が引き続きサービスや安全を受け取っていくにはどうすればよいのかなど、私たちは積極的に関わっていきたいと思います。ホープ氏でした。また介護人の団体ケアラーズ ACT のケイン・ベケット CEO は、サービスを減らすことなく数十億ドルを節約できると語ります。今ある制度はもともと目指していた形ではありません。これを簡略化することでサービスを削減することなく数十億ドルを節約できます。ベケット CEO でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は、今日のナショナルキャビネットが開かれる前、追加の燃料規制が協議されるとの憶測を否定しました。中東での戦争が始まってからナショナルキャビネットが開かれるのは今回で3回目となります。首相は今回の会合について、すべての州やテリトリーに対しエネルギー供給網をめぐる最新情報を提供すること、そして燃料危機への対応で足並みを揃えることが目的だと説明しています。現在行われている燃料税の引き下げは6月に終わりますが、状況に応じて延長される可能性も残っています。国内の医師を代表するオーストラリア医師会 AMA は、新型コロナウイルスのパンデミック以降、予防接種を受ける率がすべての年代で下がっているとし、予防接種をしっかりと受けるよう国民に呼びかけています。 AMA のプレジデントダニエル・マクマラン氏は、接種率を引き上げるため主にソーシャルメディアに力を入れたキャンペーンを展開すると述べました。マクマラン氏は、予防接種をめぐる誤った情報が広がったことが接種率に影響し、人々をリスクにさらしていると述べました。
Immunizations are the greatest invention of modern medicine.
現代医学において予防接種は最も素晴らしい発明です。このおかげでオーストラリアでは本質的にはしかが撲滅できたといえます。ですが今や子どもたちの予防接種率が 95% を割り込み、はしかのような病気が再び戻ってきています。国の中央部では今まさにジフテリアの集団感染が見られます。これはオーストラリアでこれまで20年以上なかったことです。マクマラン氏でした。ニュースを続けます。業界団体オーストラリアビジネスカウンシルは、輸出される天然ガスに課税することは、むしろ国内への供給を減らすことになるとして、提案されている輸出ガスへの課税に反対する姿勢を示しました。野党グリーンズが主導する連邦国会の調査会では、輸出される天然ガスに 25% の税金を課すことを審議しており、天然ガス業界や生産企業からの話を聞いています。カウンシルのブラン・ブラック CEO は、 税金を課すことはビジネスの相手としてのオーストラリアの魅力を損なうもので、ガスの生産全体に悪影響を与えると述べました。
We are a high tax jurisdiction competing for globally mobile capital.
オーストラリアは税率の高い国で、グローバルに動く資本をめぐって競争しています。国際エネルギー機関のトップが先月表したように、エネルギー投資家はまさに蝶のように不安を感じると逃げてしまいます。新しく税金を課すことは供給の問題を解決せず、むしろ悪化させます。ブラック CEO でした。チャリティー団体オズハーベストによると、過去1年間に支援を求めた人の3分の1以上がチャリティー団体に支援を求めるのが初めてだったことが分かりました。コストの上昇が人々の生活をさらに圧迫していることが示されました。団体が発表した支援現場での年次報告書によると、支援を求めてきた人には共働き世帯や住宅ローンを抱えた家族なども含まれています。オズハーベストのジェームズ・ゴス CEO によると、支援を求めても食料を受け取れず追い返される人の数は毎月7万4000人を超えます。支援の現場では深刻な状況が浮かび上がってくるといいます。
One that's particularly impacted me is we've got one of our charities that just had shut down。
特にショックを受けたのは、私たちのチャリティーの一つが十分なリソースがないために4週間活動できなかった状況で起きたことです。この4週間の間、支援を提供できなかったため、支援を受けていたある女性はその間子どもをフォスターケアに預けなければなりませんでした。十分な食料がないということが連鎖して、家族そして人の人生にどれほど大きな影響を与えるのか分かってもらえるかと思います。ゴス CEO でした。環境分野のノーベル賞、グリーンノーベルとも呼ばれる草の根の環境保護活動に贈られる権威ある賞、今年のゴールドマン環境賞がパプアニューギニアの伝統的な土地の管理者に贈られました。賞を受賞したのはテオニラ・ロカ・マトボブ氏で、資源大手リオティントのブーゲンビル鉱山をめぐり環境破壊や人権侵害への責任を問い、リオティントを相手取り起こされた2020年の裁判で中心的な役割を果たしました。この銅の鉱山は1972年から1989年まで操業しており、リオティントはその間に与えた影響について対処することを約束しています。続いてスポーツ、ラグビーです。競技団体ラグビーオーストラリアは、昨年度の決算報告で利益が過去最高となる7000万オーストラリアドルとなり、黒字に転換しました。この利益を元手に計画していた投資ファンドの設立を進める方針です。ラグビーオーストラリアはおととしの決算報告では赤字となっていましたが、昨年度は入場料収入に加えてイングランドとアイルランドのライオンツアーが好評で利益を押し上げました。ラグビーは2027年と29年にそれぞれ男子と女子のワールドカップがオーストラリアで行われることになっています。投資ファンドを活用して今後の経営を安定させることを目指します。続いて卓球です。日本のソニー AI などの研究チームがプロの卓球選手に勝てる AI ロボットを開発しました。ソニー AI のプレジデントミカエル・シュプランガー氏は、卓球ロボットは1983年から作られてきたとした上で、今回は初めて非常に高いレベルの人間の選手と戦える水準になったと述べました。
And so it's really showing for the first time that these technologies that were developed in the virtual world。
今回初めてバーチャルの世界やボードゲーム上で開発された技術を現実の世界に移行することができました。これは今回のプロジェクトの中核となる部分でした。シュプランガー氏でした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円01銭。US ドルで 71.54 セント。ユーロで 61.08 セント、 イギリスポンドで 52.97 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円36銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日24日金曜日のお天気です。パースは雨になりそうです。最高気温は21度、アデレードはほぼ晴れの見通し、最高気温は27度、メルボルンもほぼ晴れの予報で最高気温は24度、ホバートもほぼ晴れそうです。最高気温は26度、キャンベラもほぼ晴れの予報です。最高気温は21度、シドニーは時々曇りで最高気温は24度、ブリスベンは雨で最高気温は25度、ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。